そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、
つながって笑顔をたっぷり始めよう。さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
今日の特集は春アニメ新番組アウタガイ特集なんですが、まずは一つお知らせをやりたいと。
はい、今期の新アニメにあたりますオッドタクシーなんですけれども、来週特集することに決めましたので、今回のアウタガイで、コメントをいただいていた方はいらっしゃったんですけれども、来週に持ち越させていただきます。
伊藤つくしさん、ゴルゴさん、申し訳ございませんでした。はい、もしかしたらね、オッドタクシーをして、もし特集あるんだったら別の作品をって思ってたかもしれないんで、申し訳ないなってちょっと思いましたね。
はい、急遽ね、結構特集を決めた感じでしたし、実はこう番組が始まる前から私とクムさんとで、たまにやってるクラブハウスでオッドタクシーをおすすめいただいたところもありましてね、それで見てみたら、うん、思いのほかめちゃくちゃ面白くないですか、オッドタクシー。
っていうかね、私は見てなかったんですけれども、あのオッドタクシー面白いですよってなせちゃんから言われて、で見たらこれはね、大人の深夜アニメだね。
そう、久しぶりに本当に深い時間に見たい、これ2時とかにやってるんですよ、
うん、
その時間に見たいアニメだなっていう風に思いましたね。
あれ、夜寝ててふって起きた時にテレビつけてやってたら面白いよねっていうような、 そんな感じの作品なんですよ、本当に。
そう、面白いし、おしゃれだし、こうキャラクターがね、動物の擬人化キャラクターなんだけれど、そことのドラマ性とのギャップが、ちょっとビースター
とは種類が違うよね、全然ね。
全然違いますね、はいはい、でもすごく本当おすすめなので、ぜひ来週までに見てコメント寄せていただけると嬉しいです。
まあ、あのね、お互いにコメントいただいた理由は非常にわかります。そのあたりはぜひ見てほしいと思うし、うん、で来週の特集でもし、あの今回コメントいただいた2名の方も追加したコメントいただいても全然構いませんので、お待ちしております。ということで、いきましょう。今日の特集は
2021年春アニメ新番組アオタガイ特集です。
どんな時だって会いたいな声聞かせてよ、つながって、
そこアニ。さあ始まりました、今日の特集は新番組アオタガイ特集ということです。そこアニスタッフが視聴した作品数は35作品、投稿が来た作品は11作品となります。その中で今までになく集中した作品が1作品だけありました。ちょっととこれには我々も驚きがあったんですけれども、その作品はこちらです。
スーパーカブ、更年期中二病さんからのコメントです。山梨県の田舎を舞台に、両親も友達も趣味も何もない日々を過ごす女子高生小熊が、ホンダ技研の傑作バイクスーパーカブを手にしたことで少しずつ世界が広がっていく日常系アニメです。駐輪場に止まっている愛車を何度も眺めてはニヤニヤしたり、汚れてもないのにタオルで磨いたり、用もなく夜中に走り出したり、初めて自分だけのバイクや車を買ったことがある人なら誰でも体験するような情景が描かれます。美しい背景美術やクラシックな BGM、エンジンを始動した瞬間に色彩が鮮やかになる演出なども素晴らしいのですが、何より特筆すべきは音響。コップにジュースを注ぐ音や炊飯ジャーからご飯をよそう音などのリアルな生活音が、セリフが少ない主人公の境遇や心情を代弁してくれています。この独特の静けさや空気感が本当に心地いい。2話以降は株仲間との交流やバイクをカスタムする話になるのですが、ともかく最終回まで無事故無違反で走り切ってほしいですね。ちなみに私事ですが、最近かつて母が使っていたスーパーカブを車庫から引っ張り出し、ホコリを払い落として整備しました。通販で注文したヘルメットが届いたら、遅咲きのバイカーになろうと思っています。ありがとうございました。続きまして、フローランカバディさんからのコメントです。キーを抜き、ハンドルロックをかけ、メットホルダーにキーを挿す。走ればウインカーの戻し忘れを修正する。 そんなストーリーを進める上でさほど重要でもない仕草を細かく描写するあたりが片岡義雄の世界と似ていると感じます。夜中のコンビニの前でガス欠で泣きそうになっている時、リザーブタンクだよと叫びそうになっていましたから、すっかりおじさんホイホイな作品になっていると思います。ありがとうございました。
いや、びっくりですよ。
うん、なんて来たんですか。
9通来ました。
すごい。
特集、
特集レベルですよこれは。
ねえ、ちょっとした特集ですね。
はい、まあ、今回は申し訳ないですけど、さすがに9通全部は読めないです。でしかもまだまあ3話までですよね、お話的にね。だいたい皆さん書いてることが似てるんですよ。
うん、でもわかる。
結局そこにこだわってるんだなっていうところが、まあ、伝わってくるような投稿をたくさんいただきました。うん、まあ引っかかるところはそこなんだよねっていうところとかね、
うん、
まあ、納得せざるを得ないのかなという感じはありました。あとやっぱりこれね、原作の方から私もずっと気になってたんですよ。小説の方でスーパーカブというタイトルで、スーパーカブに乗る女の子が活躍する物語だとずっと思っていたので、ちょっとね欲しかった。小説を買おうかどうかずっと悩んでた。うん、で、まあアニメ化するだろうなってでも思ってたの、これは、うん、いずれ。そしたら案の定決まったので、あ、よかった、アニメで見ようと思ってね。やっぱほらバイクは動いてなんぼじゃない、
確かに臨場感違いますね。
そうっていうのもあるので、で、うん、スーパーカブはやっぱり男性は特に憧れっていうのかな、
うん、
結構乗りたいとか乗ってた人がいるんじゃないかと。私も何度も欲しいなと思って悩んだ時期がありますので、まあ、うん、この株シリーズはやっぱりね、こう、うん、世界にこう広がる株、スーパー株ですからね。であと、まあもちろん郵便屋さんがね乗ってるのもあれもスーパー株ですし。
うん、全然株とか詳しくないんで、あの見てて、はあ、そうなんだと思って。
すごいんですよ、めちゃくちゃ何、うん、もう何十年前から作られて、もう、
ね、
ホンダの傑作でめっちゃ走りますし、燃費もいいし、そういいんですけども、だからまあみんなのね気持ちはわかるよっていう感じのコメントが多かったかなという、
うん
うん、バイクにこだわる気持ちっていうのかな。でしかもこの株って派生もいろいろあって、うん、クロス株とかハンター株とか、まあ、株をベースにしながらいろいろおしゃれにこう着飾ったようなデザインのやつがあったりとかして、
うん
うん、これもまた人気で売れてるんですよね、
うん、
はあ、だったりもするので、あとこうカスタムのベースになったりとかね、そういうのもあって、まあ、人気は人気なんです。中古でも高いらしいんですよ、実際ね、人気だからっていうのであって。
さすがに1万は安すぎますね。
いやいやいやいやいや、3人殺してるって本当かよってまず思いますし、あれ絶対こうね、嘘だと思うんですよ。3人殺したバイク買える？
ちょっと怖いな。
ちょっと1万でもなんかね、いや3人殺してるって言われたら欲しくないな、さすがに。
即答できるところが、
ね、
そこがちょっと変わってる、変わり者だなっていう感じ、ね、
そう、悪魔のバイクだよ、うん、もうそれじゃあ本当に、うん、とにかくね、まあこれは映像だからっていうのもあるんだけど、株って結構汚いんですよ、中古みんな乗り回すからずっと、うん、なんか新品じゃんっていうような、
うん、おじさんが毎日磨いてそうな感じは、
ね、そうだよね、ピカピカなもの持ってきたなって思って、ね、うん、でこれで1万って、いやそれあの孫みたいな女の子が来てくれたからただでやったんじゃねえの、普通だったら10万ぐらいする中古って思ったぐらいでしたよ。まあとにかく株に尽きる、まあ、タイトルがスーパー株ですからね、ちゃんとホンダのサポートも受けてやってるだけあって超リアルな、バイク描写かなっていうところにみんな食いついたんだなっていうのを感じました。
高中さんからのコメントです。初めて免許を取った時のことを思い出しました。 いつもの街を車道から見た時に感じた違和感、初めて運転した時のドキドキ感、今までにない速さで流れていく景色に対する爽快感、第1話にその全てが入っていました。そして作中で流れるピアノ曲が印象的でした。そんな彼女が中古のカブと出会います。ハンドルを握った時奏でられる鍵盤を弾く音、視聴者に彼女の心にかかった鍵が外れたことを想起させてくれます。深夜の運転で流れるのは月の光、久しく忘れていた嬉しい気持ちを子熊が感じているのがよく描かれていました。第2話から玲子が登場、カブへの思いを語る彼女に動揺するも、その言葉が自分に向けられたものであることにまんざらでもない様子の子熊、自身のモノローグとともに流れる甘色の髪の乙女、そして愛の夢が彼女の気持ちを表してくれました。殺風景だった子熊の日常が楽しい音で満たされていきます。この先どんな音が加わっていくのでしょう、楽しみです。あとくれぐれも事故のないように。ありがとうございました。
続きまして、桑畑五十郎さんからのコメントです。地方の町の何気ない日常を描きながら、孤独な子熊の少し奇妙な生活ぶり、繰り返す日々にカブが変化をもたらし、ちょっとした冒険になる演出に惹かれました。子供の頃、自転車をもらって世界が広がり、冒険気分で遠出したのを思い出しました。とてもおしゃれとは言えないやぼったいスーパーカブと女子高生の組み合わせが新鮮です。リザーブタンクや高価で開けられる工具ポケットなど、カブの機能を巧みに物語に絡ませてうならせます。色調を抑えた背景美術の現実を必要以上に美化しない表現も好感を持ちました。どうやって手に入れたのか、有性カブを持つ玲子が友達になり、今後モールトン乗りの女子も加わるようで、3人がどんな物語を見せてくれるのか楽しみです。子熊の分けありそうな生活の謎も語られるのでしょうか。はい、ありがとうございました。その他にもサブレー鎌倉さん、 SQT さん、ヒヒさん、ミーシェルさん、オタ半世紀さんからもコメントをいただきました。ありがとうございました。
この主人公の子グマちゃんって何者なんでしょうね。
正直そこが最初すごい疑問で、
いや未だに疑問ですよ私。
いやすごいさらっと言うじゃないですか、はいはいはい、その両親がいないとか、はい、その辺はもう掘り下げちゃいけないんだなっていう、もうそっから淡々とずっと株に乗った日々っていう感じだったので、
うん、
なんかそこが気になるっていう部分はありますね。気にしてていいんですかねこれ。
いやよくわからないんですよ私もね。もう何よりもやっぱりこの女の子たちが出てくる物語って、家族との関係とかそういうのを含めて見るのが私は楽しい作品が多いので、まあ言ってしまえばゆるキャンなんかそうなわけじゃない。家族ちゃんと全部出てくるでしょ、うん、軽音なんかもそうだし、だから家庭があるっていうことが結構重要だと思ってるんですよね私は。高校生の物語っていうのはそういう意味で、うん、この子はその家庭がない、物語としてその女子高生が一人暮らしをしているっていう何らかの理由があるっていう物語はあるだろう。でもこの物語は両親がいないっていうふうに本人が、3話で言ったのかな、2話でしたっけ。
いないよ最初は1話の冒頭、
うん、1話の冒頭で言ってましたか。
モノローグでもう一人暮らしでっていうところの説明で言ってました、
うん、あそこで言ってたんだ、
うん、
だからいないということは生きているか死んでいるかもわからないけれども、とにかく普通だったら死んでると思うよね
という感じに見えちゃいますよ ね、
ね、そう思うじゃない。だから親死んでいる状況下で高校に一人でその親戚のとことかなどそういうとこじゃなく、一人で一人暮らししながら田舎でなんかすごく一人ぼっちな感じで生活するこの女の子って一体何者よと。まあバイク友達ができてね、多分このあと、自転車友達ができるんでしょう、自転車も含めた友達ができるんでしょうけど、それで3人になるんだと思いながらも見てますが、あまりにもね会話がなさすぎてさ。
そうですよね、一言二言の会話っていう、うんうん、そこで通じ合うものがあるのかなっていう。
そこまで言ってますかね、もう。
だからもうつながりはバイクとかもう それ、まあね、そこですよね、
うんうん、まあそういう意味じゃレイコーはすげえなと思いますけどね。まあ優勢株に乗ってるのもすげえけどさ、どっちかにとあのめっちゃカスタマイズしてあるバイクですけど、
かっこいい、
うん、そうだからね、人間関係が不思議なんですよね、うん、であのご飯もそうだし、できる限りコストをかけないで生活してる、お金ないんだろうなっていうのもまあ想像できるし、なんかね謎がいっぱいって感じ、思っていた作品とはちょっと違うかな、もっとキャッキャウフフするのかと思ったバイクで、
うん、なんかでもイメージ画像を見た感じ、はいは
い、なんかそんな風に見えるじゃない、
ね、うん、スーパーカブ、ね、見えますよね、
ホームページ見るとね、
うんうん、
そう友情の物語って書いてあるぐらいだから、
うんうん、でもそのこぐまちゃんが1話でカブ買ってニヘラって笑ってるところ、うん、めちゃくちゃ可愛いなと思ったんですけど、うん、それがだんだん2話3話につれてもう口元の緩みが半端なくニコニコに近づいてきたんで、
うん、
この後もお友達とどっかいろんなところ行ったりとかするのかなとか、なんかもっと大々的に笑えるようになるのかなっていうところは結構、
まあ、
楽しみではありますね。
一緒にねツーリング行ったりとかするようになってからの楽しみなのかなと思いながら見てますよ、うんうん、まだそこまでもないもんね、一人でやっとっていうぐらい、ね、うんうん、ぐらいの感じなので、
うん、
そう、そこまで行ったらもう少しこうキャラとして人物を楽しめるようになるのかなと思いながら、そう思ってますね、はい。でもただね、このなぜスーパーカブに Q2 も来てしまったのかちょっと自分の中では謎ではありましたいや逆に言うとこれもしかしたら自分しか送らないかもしれないと思った人たちがこんだけいたのかもしれないね、
うん、
これは俺が語っとかないとって思った人たちが、
うん、でもそれでもやっぱり心の中に引っかかりのある作品なんだなっていうのはちょっと、
うん
うん、
そうね、中年に響く作品なのかな本当にね
やっぱ株、株
への株、株だなやっぱりな、
うんうん、
ビビフローライトアイズソング、浮雲さんからのコメントです。劇中で挟まれる都名が一つの絵画を見ているようで美しい。2話の松本の会話で出てきた100年後博物館に展示されているビビの姿は精巧な人形のように美しいのですが、本来の使命である歌でみんなを幸せにすることを果たせていないという切なさもあり、とても印象的です。100年後起こる AI の暴走を止めるためにビビの元にやってきた松本と共に歴史の変換点に介入していくビビの100年の旅の物語。脚本にリゼロの原作者の長月達平さんのお名前もあり、未来を変えていくという共通点があり期待が高まります。現在放送した4話までは100年の旅のうち15年まで進んでいますが、これからビビが歴史を変え時代が進むごとに人間と AI の力関係も少しずつ変わってくるのだろうし、そもそも AI の発展を妨げる方向に進めているわけですから、 AI のビビにとっていい未来になるとは限らないなとか考えていくと、いろいろ展開が予想できそうで今後どうなっていくのか楽しみです。続きまして、常新さんからのコメントです。タイムスリップによる歴史の改変も冒頭で枝分かれで表現するなど、 SF 要素も割と丁寧です。主役ビビを演じる種崎さんの普段の抑揚を抑えた声と感情を発する際の差が絵に幅を広げています。事件と事件の間が15年空いていることをさらりと流し、時系列を整理する手法もうまいなと思います。はい、ありがとうございます。
いや、私もこの作品に出会えてよかったってもうすでに思ってますね。
私も今期これが一押しなので、ちょっとコメントが来て嬉しかったですね。
よかった、来て。でも本当にもう映像もストーリーも音楽もなんか何を撮っても全部最高だなっていうか、上質なアニメだなって言えるなって私は思ってますね。
こんな綺麗な作品がこうオリジナルアニメでまだやっぱり作れるんだなっていう、ちょっとこうアニメの底力をちょっと見たなって私は思って、1話すごい衝撃がありましたね、
うん、いや本当に映像が綺麗で、それこそ本当この透明じゃないですけど、ビビのこの瞳めちゃくちゃ綺麗ですよね。
うん、なんか機械 だからさ、こういうちょっと無機質感だったりちょっとアートな感じが合うのか、すごいこう生きてないっていうのがありありと出てたかなと思う。
人形らしさなんですね。なんかこうフローライトアイズソングっていうこうタイトルについてる、ここのフローライトってこうホタル石のことで、
うんうん、
ホタル石って本当に美しい鉱石で、もう本当にまさにこのビビの瞳のにまさに似てて、あの吸い込まれそうなほど美しい瞳のこう描き方とか、これがタイトルのゆえんかと思って納得しましたね。あとはこうサブタイトルも今のところ多分全部曲名になってて、その曲がオリジナルで作られてるので、本当になんか曲と一緒に楽しんでいく作品なんだなっていうのは改めて思いましたね。
なんか最近さ、こうサントラがセットで出るっていうのを例えば CM とかで宣伝して売り出すっていうのが減ってきてるから、このアニメはそういう意味ではこうサントラももう出しますよってCM もやってるし、という売りなんだな、やっぱり音楽がっていうのが分かりやすくて、歌い手さんもさ声優さんと違うじゃない。
もうそこがもう本気を感じる。
だから今後こうビビがさ、今は、まあ、100年戻って始まるから、そこではまだこう心がない歌を届けてるから、こっからどういう風に変わっていくのかっていうのもちょっと興味深いなと思ってる。
すでにこう4話の時点で感じて、なんとなくこう 2,3 話の歌よりも4話から初めて出たオープニングテーマがすごい心がこもってる感を感じて、
うんうん、
へーと思って、もうそこに鳥肌立つというか、
うんうんうん、
なんかもうそこの演じ分けというか、まだ心のないぐらいのビビと、もうだいぶ成長しているビビと進化してる感じっていうのが、なんかもう歌だけでも伝わってくるし、
うん、
そこがすごい。でもなんか本当 AI のなんだろうな、こう AI の進化とかって、こう人間誰しもどこかで怖いなって思うところあると思っていて、うん、なんか進化どこまでしていって最終的にどうなっちゃうんだろうっていうところが、もう第1話で人間が考える一番恐ろしい未来を描いてるじゃないですか、
うん、
もうだからもうそっからもう引き込まれたというか、なんか不安に思ってたことを実際にアニメとして見てしまったなっていう感じがして、そっからどうやってこの人類を救っていくのか、救えるのか、どんな未来が見えるのかっていうのは、で意外とこの人間がこう AI に滅ぼされる未来をこう救うために、こういろんなターニングポイントを救っていくわけじゃないですか、ビビが、
うんうん、
そのターニングポイントがそれぞれこう反 AI 思想のトワクが行動してることによって AI が進化しちゃってるっていう皮肉な事件が多いってところも面白いなと思ってて、ここからどういうターニングポイントが出てくるのかもすごい気になるなと思って見てますね。
あのリゼロの原作者がね脚本にクレジットされていたりとかいう部分もありますけれども、正直なところ SF の王道じゃないですか、
うん、
この
なんか、ね、AI が暴走、ね、
そうそうそう、うん、AI が暴走して それを過去改変をするために過去に戻ってくる、もうまさにターミネーターだったりとか、そのロボットの暴走だったらアイロボットだったりとか、まあ、そういう風なものが世の中にちゃんとたくさんあるわけだよね、 SF としてね。だからそれとどう違う物語を描くのかっていうところもやっぱりポイントなんだと思うんですよ、このタイプの物語をやるからには。でそこの部分に対しては実写版でやってる SF 映画に負けない映像で見せていかなきゃいけないと思うし、そういう部分をしっかりと見せれるスタジオでしっかりやっているなっていう部分は感じますよね。あとその SF でもあるけれども、ミステリー要素の方がちょっと強いなっていう部分もあって、どうなってるのとかどうなったのみたいなことが非常に気になる部分はあるね。
最初の1話2話から 3話4話になるときにもう15年進んでるじゃないですか、
はい、
なんかそこのシーンでもこう、ま、15年進んだんだって分かってるのに、やっぱキャラクターが年を取って出てくるっていうのが AI だから途中までこうなんとなく分からないまま進んでいって、そうだよなって思うシーンがあったりとか、ま、兄弟だったりが出てきたりとかもあって、そういう発見が今後どう、
うん、つながっていくのか、ね、だから未来でもっと、ね、謎あっていう人と会えたりとかいう可能性もありますからね。
その伏線がどう張られてるのかっていうのも、はい、
楽しみですよね。
うん、1話の段階では、まあ、ビビがもういない世界がああいう風に、まあ、滅ぼされているような感じなので、今後こうビビがいることによって歌の力で何か変わっていくような未来になっていくのか、まあ、単純に純粋にこう松本のここを変えれば大丈夫っていうのを変えていくことで変わっていくのか、そこも気になりますね。
いじらないで長トロさん、マジマンジ手裏剣さんからのコメントです。以前放送された宇崎ちゃんは遊びたいを彷彿とさせるようなちょっと癖のある後輩がヒロインのラブコメです。ド M 向け、ヒロインがきつすぎる、いじめかよなどという声を聞いた覚えがありますが、自分はそこまできつい印象を受けず抵抗なく見れました。長トロさんは明らかに主人公に対して強い興味を持っているのが見て取れますし、終始優位に立っているわけではなく、予想外のハプニングに動揺もしていました。すなわちもっとわかりやすい行為や弱みを見せることに期待もできるわけで、もしかしたら割と普遍的なラブコメなのでは？今のところ自分は楽しく見れるかなと思っていますが、好みが分かれるのかもしれません。ありがとうございました。
これはフェチアニメと言って過言ではないですよね。
結構性癖アニメというか、でもあの二人って実は相思相愛なんだよっていう前提がないと、おいじめかみたいな感じになりがちですよね。特に1話泣かされるまで言ってますからね。
そうね、私ちょっとね1話だけ見て、ちょっと お腹いっぱいってなっちゃいました。
実はあれでもだいぶ一番最初のバージョンからはだいぶ手心が加えられているんですよ。
原作なんですか？
そう、原作の前にもう一個、同人版なのかな、別のバージョンがあるんですけど、それだとだいぶここまでだとだいぶ性癖ねっていう感じになってる話だったんですけど、アニメ版だいぶライトになりましたね。
なるほどね。ちゃんと同人らしいものがこうある程度テレビまで落とし込まれてはいるわけですね、あのレベルでも。
いますね。普通にラブコメになったなっていう感じしますね。1話はあんな感じですけど、2話はラブコメディですよね、あれ完全に。
私もこう1話見た時はね、私はみたいに思ったんだけど、2話見た時にやっぱすごい愛があるんじゃんと思って、やっぱラブコメだなと思ってライトに見られるようになったよ。
あ、本当
なんですよ、この作品って実は1話の漫画を読んだ段階で中泥さんが先輩を好きになってるっていうのが正しい前提なんですよ。で、先輩はその長トロさんにいじられることによって性癖を開かれてるっていう状態なので最終的に性癖が合致した2人がプレイを繰り広げてるっていう状態なんだっていうことを理解すると、この作品が楽しめるようになるんですね。
なんか2話のね、長トロさんが可愛いのよ、とにかく。なんかツンデレなのかなっていう。
で、
多分この人遊んでないよなって思うよ、2話見たら。やっぱ
遊んでない。
そう、
しかもうかつなの、あの子すごい。
そうって思えるか、やっぱ2話をねぜひ見てほしいと思う。
ちょっと性癖の歪んだ2人のラブコメディだと思って見てほしいな、この作品は。
究極進化したフルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだったら、長重さんからのコメントです。天地無用シリーズのような古き良き複数ヒロインによる主人公争奪戦が見られると期待しています。今のところ幼馴染ヒロインはヤンデレだし、3話で登場した異端審問官の女の子は拷問するのが大好きっ子な感じなので全然魅力的ではありませんが、リアルと同じように痛みを感じ、リアルの身体能力が反映されるステータス、冒頭親友キャラを事故で殺害して指名手配って状況など、このクソゲーをどう攻略していくのかも楽しみです。ありがとうございました。
いや本当にクソゲーなんですよね、これね。もう発売から10年経った、ゲームなんで、すごいかそってるんですよ、ゲーム内は。でも、いわゆるバーチャル MMO、 まあ言ってしまえばソードアートオンライン的な世界に入り込んでるんだけれども、通格は ほぼ同じレベルでいたいと。それちょっと嫌ですよね。 ゲームじゃないじゃんってなるわけで、まあなんとなくそのイメージ的にはゲームよりもうそこの中で生活するのがメインだったらそれはそれで面白いんでしょうけど、ゲームロールプレイングゲーム的なやつって絶対戦わなきゃいけないじゃないですか。戦うってなるとね、その痛みは一般人からすると鍛えないとしかも意味がないとか、リアルで鍛えないと勝てないモンスターとかいるわけですよね。そんなん勝てるわけないじゃんみたいな。だから結構降りた町からそのまま動けないとかそういう状況下にあるっていう、そこまでリアルにしたらダメだよねっていうような、ゲームだったおかげですごくクソゲーになったっていう、過疎ゲーになったっていうことみたいですけれども、いや、まあ出てくるヒロインたちもちょっといろいろ問題児ばっかりなので、大変だろうなと思います。はい。
ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う、黄金ゲーマーさんからのコメントです。2話まで視聴しました。最初簡単に自分の体を差し出してしまう左右にショックを感じましたが、実直な性格の吉田によって構成されていくのが見ていてほのぼのとします。ただ吉田と左右の関係は今後いろいろと問題が出てくるであろうことは想像できるので、物語の展開が気になります。また一度吉田を振ったはずの上司の後藤さんが吉田に気がありそうな感じもするので、それが上司としてなのか異性としてなのかも気になります。ありがとうございました。
黄金ゲーマーさんは2話までしか見ていないということですけれども、3話冒頭から来ましたね。
まあということをしてるとは言ってましたからね。
まあ言ってましたからね。はい、
はい、
描くとは思わなかったけど
割とがっつりでしたよね。
はい、がっつりでしたね。っていうかね、
うん、
描くか描かないかって言われたら俺はどっちでもいいとは思うんだけど、描いた方が彼女の、精神状態っていうのかな、
うんうんうん、
をよりリアルに描けるんじゃないかと思いました。
まあぶっ壊れてますからね。
壊れてますよね彼女はね。なんで壊れたのかは、うん、結局は描かれてないわけなので分かりませんけれども、彼女が北海道からその家から出ていく何らかの理由があったわけじゃないですか。そしてその後、はい、もういわゆる遠行的な行動を取りながらなんとか東京でまでたどり着いて暮らしていく、まあ、暮らすっていうかその日暮らしをしていたわけだよね。男の家を転々としながら、でもこれって現実にいるわけでしょ、こういう子たちって。
僕は会ったことはないですけど、うん、いないとは言えないですね。
言えないですよね。でもいるんだよね実際に、そういう子たちがね。その一晩だけでもいいからとにかく止めてくれっていうような生活をしている子たちは実際いるし、だからまあそれを表沙汰にできないだけの話だし、たまにこれで捕まったりしているおじさんたちもいますよね。
まあそんな感じなのかなというのを、
そうそうそう、
ニュースの記事を見る限りではそう想像できるよねみたいなね。
これね、この子が体の関係を持つから結局はダメなのかダメじゃないのか関係ないんだよねこれね。まあ言ってしまえばもう一緒に住んでいるというだけで、ダメなんですよね。
まあそれは主人公の場合ね。
そうそうそうそう、彼は言ってましたけど、彼も自分でちゃんと言ってましたけれども、うん、その吉田と紗友の関係は本当に警察沙汰になる案件なんですよね。
そうですね。
そう、まあ紗友の親が失踪届を出してるか出してないかにもありますよりますけど、でもまあ出してなかったとしても彼女が警察に捕まれば吉田は会社クビになりかねない。
まあ完全にピピピピピです
な。そうなんですよ。だからしてるしてないは関係ないんですよね、言ってしまえばね、
うん、
そう。だから一番いいのは警察に突き出すことなんですけどね。でもそれが正しいかはわからないわけですよ。
そうですね、その子にとってそれがいいことなのかどうかはわからんという話なので、
うん、
まあ
本当に難しい、ここまで来るとところを描いてますよね。
個人個人の事情による、性格によるみたいな、そんな話になってきますよね。
そうなんだよね、
うん、だからそういった話にしたいっていう意図がすごく見える丁寧な描写なんで、
そうそう、
僕は最初これをこう、うん、 タイトル見て、で冒頭15分ぐらい見たときに、なんてキモい設定と展開なんだって思ったんですけど、
はいはいはいはい、わかりますよ。
あのなんか若干こうね、お前こんなことしてたらダメだろみたいな説教もあるじゃないですか。
はいはい。お前が言うかみたいなね。
そうそうそう。あ、これ説教してる自分気持ちいいなのかなと思ったんですよ。あの
風俗で説教するお父さんと一緒だよね。
そう、その辺こう自己投影してくれみたいな感じなのかなと思ったけど、はいはい、どうもまあそういうところにまあある種の快感を読んでる見てる人間に快感を与えて視聴を続けさせるっていう手もあるとは思うんですけど、それよりもこの話でやりたいところは別にあるんだなっていうのが十分わかる作りになってるので、あ、これはちょっと俺見てみようかなと思います。
はい、よくできてると思います。うん、その、ね、いいところも悪いところもちゃんと描いていくっていうところと、あとまあ彼女との出会いが吉田をこう魅力的により見せるようになってきたおかげでモテるようになってきたっていうところがね、吉田がね。
そうですね、
そうなんだよ。そう、吉田が急にモテるようになってきてね。まあ吉田は別にほら高校生の方が好きなわけではないから、じゃあこれ付き合い始めたらどうなるのみたいな、そんな問題も出てくるわけなので、
うん、
そう
だからこの設定もそうですし、その吉田がモテ始めるちょっと若干ハーレム気味になりそうかなみたいな雰囲気も、うん、本当パッと見よくある感じの話なんだけど、うまいことその皮をかぶって自分の描きたいところを描いてるんだなっていう、ま
あ、社会的な問題を描いてるっちゃ、はい、描いてるよねって思うっていうね。
うん、まああとは単純にこう見てて、ああそういう気持ちは必要だよねみたいな、そういう生活する上でこう考えた方がうまくいくよね、こうなれたらいいよねみたいなところをちょくちょく入れてくるんで、
うん、
そういう意味でも割とこれ見てて元気出るなって思いました僕は。
俺はちゃんと大人の、鑑賞に耐えうるそのただエッチなアニメじゃなかったなっていうところが、
ね、
私は好感度がありますね、すごくね、
はい、その扱ってるネタとしても、
そうなんだよ、
とても深夜アニメらしくていいと思います。
そう、描いているけれども、裸も描いているけれども、そのエッチだっていうんじゃない感じがすごく切実な感じに見えていいですね。
まあそういった軽い話という話題ではこういうことはできないねという話ですよね、うん、
ですね、はい、
うん、
今後も楽しみにしてみたいと思います。
美少年探偵団チャイル・オブラウンさんからのコメントです。これぞシャフトという人物の体の動き、カメラワーク、そしてキラキラとした絵、さらには主人公の真由美と美少年探偵団のメンバーたちとの絡みがテンポよく、かつコミカルでとても笑えます。セリフ量も多いのでセリフだけラジオ感覚で聞いても楽しめます。今期一押しです。はい、ありがとうございます。
このコメントいただいたみたいに、本当にこう本当まさにシャフトっていう感じで、独特の空気感と、まあ、キラキラしたこの絵がすごく可愛いので、でいろんな美ってつく人が出てくるので、美脚とか美食とかで、私はこの美脚のキャラクターがすごく好きで、1話からもずっと足をね美脚にするためにケアしているので、ぜひそこを注目して見ていただけたらなと思います。雲ですが何か、シリコンの谷のシカジカさんからのコメントです。2期に入り、クモパートと人間パートがつながり始め、世界の構造が少しずつ明らかになるにつれ、ますます引き込まれてます。クモ子は魔物の価値観で躊躇なく人を殺して食べたりしますが、赤ん坊一行を救う人間味も持ち合わせていて魅力的です。人間側から見たクモ子の姿がまんま魔物なのも新鮮。時間軸が少しずれながら進んでいるのも興味深いですが、人間側の国や転生者同士の関係に今後クモ子がどう絡んでいくのか、注意深く追い続けたいと思います。あと、時々挟まる他作品オマージュも好きです。はい、ありがとうございます。
一応、今回は新番組青田街なので、クモですが何かは入れていいのかいっていう部分がありはするんですけど、まあ、2期に入ってるんですよね。こう、本来なら分割だったのかな？これコロナのせいでずれちゃったのかな？で、繋がっちゃったのかな？ その辺はちょっとね詳しいことはよく分かりませんけれども、まあいわゆる2クール目に入りましたというところで、残念ながらね申し訳ないですけど、結城葵さんの演技が素晴らしいっていう話はね、これ最初の青互いで話題が出てましたよね確かね、
はい、
その一期の青互いのところでだとは聞いてるんですけれども、なかなか雲という時点で見づらい部分があったりとか、ありまして、ちょっと見ていないんですけれども、
いや、はい、ほらなかなか原作の方を読むと、なるほど主人公人間じゃないっていうのはこういう展開なのかっていうのを思わせてくれる面白い作品だったりはします。ぜひ後期パートも押していきたいかなと思います。
テンスラ日記、宇宙さんからのコメントです。実は直前まで松凪の5分アニメだと思っていたため30分あると知った時は驚きました。本編の方で直前まで死んでいた人たちの明るく元気な日常を見れるのが嬉しいです。リムルが敵軍1万人以上を一瞬にして殺害するなど、本編の方が何かとハードな分、今は日記の方を楽しみたいです。はい、ありがとうございます。
いや、私もこれ5分アニメだと思ってたんですけど、30分でも結構楽しく見れて、やっぱテンスラの良さっていうのはこう明るくこうスピード感ある展開っていうのがやっぱ売りかなと私的には思っているので、テンスラ日記は結構見やすいので、まあ、1期のテンスラがすごく好きだったなっていう人も見やすいと思いますし、2期まだ見てないよっていう人も逆にこうテンスラ日記見てから2期見てもらった方が次のクールで続きがまた始まるので見やすいかなと思うので、ぜひ見てみてください。
すごいね、こうつなぎのために30分アニメ作るんだ。
はい、
すごいな。5分アニメだと思ってた俺も名前からさ。
うんうんうんうん。結城優奈は勇者である、チュルット B さんからのコメントです。もうすぐ4周年を迎えるゲーム、結城優奈は勇者である花酔いのきらめきを原作としたアニメ、1回85秒という短い時間で27人もの登場人物を扱えるものだろうかという不安は最初から全員登場して風先輩が紹介した時点で吹っ飛びました。2話目まではゲームに比べるとおとなしいなと思っていたのが、第3話でツッコミ不在のカオス空間が醸し出されていい具合にエンジンもかかってきました。3人のユーナは血縁もない他人同士で、それぞれを好きな相手が存在することを小学生と中学生の乃木園子という同一人物なのに2人いるという対比構造まで配慮してみせる情報の詰め込み方と脚本にはこれからの信頼しかありません。はい、ありがとうございます。
結城ユーナシリーズってすごいなんかいろいろありますよね。
私こんなに発展するタイトルになるとは当時思っていなかったので驚きですね。ゲームも4年目なんですね。もう
ねえ、なかなか最近続かないじゃないゲームもさ、
うん、
っていうのも多いから、アニメが元だったのかな。
そうですね、あのゲームのライターさんが脚本をやる系のアニメだったと思うんですけど、は
いはいはい、結構いろんな続編が作られる予定であるみたいな、あの今公式サイト見たら書いてありますので、
まだ動きがあるっていうのがすご
くすごいよね、やっぱりね。
何しこのつなぎ的なタイトルなのかなと思うんですけど、
いやでもね、ちゃんとファンがぎっちりついてるってことでしょ。それはやはり
その人たちが納得できる作品を作り続けるっていうのはすごく難しいことかなと思うので、こうやって作られて推してくれる人がいるっていう感じ、非常にいいですね。
ダイナゼノン、笹メガネさんからのコメントです。いやー、つぶらやのロゴがまた再びアニメ作品で見れるとは、特撮ファンとしては嬉しい限りです。内容を見てみると、グリッドマンではなくオリジナル版ではサポートロボであったダイナドラゴンがモチーフかなと思わせるダイナゼノンが主役。前作、グリッドマンとはまた違った赤を基調としたかっこよさがたまらないですね。これはロボットアニメではなく、あえて特撮アニメと言わせていただきたいのですが、ビルや電柱が立ち並ぶ舞台で煽りカット、主題歌をバックに行われる戦闘、ダイナゼノンが降り立った時に爆発する地面、特撮演出の数々がたまらないですね。それにつぶらや特撮ならではのぐんぐんカットを入れてくるあたり、特撮愛を感じます。オープニングですっと各々の期待を出すカットなんかは、アクセプターがない分 変身要素がここに詰まっていて大好きな演出の一つです。1話を見る限りではわからなかったのですが、ガウマの背景が見えてくるとオリジナル版での竜の伝説っぽさを感じさせ、そこに加えて他のメンバーがどう変化していくのか展開にも注目していきたいですね。はい、ありがとうございます。
笹メガネさんが特撮アニメと言わせていただきたいっていう理由は非常によくわかりますね。
戦闘シーンはむちゃくちゃかっこいい、まあグリッドマンから続きだから安心して見てたというのはあるんですけど、それにしても出来がいいなって思って見てますね。
めっちゃすごいですよね。その最近こうロボットってシャープでリアル系みたいな感じのデザインのものが主流じゃないですか。そこであえてのこうスーパー系でかっこよく見せてくるっていうのが見れるっていうのはね、なかなか贅沢なことだと思いますよ。
重さとかの表現がすごくて、ジェット噴射で空に飛び上がるところも重いものが浮かんで加速していってるなっていうのがすごい伝わってくるからね、めちゃくちゃ見ててその辺は楽しいんですけど、俺それよりもこの作品すごいなと思ってるところが別にあって、結構主人公たちがロボットに乗るの、まあダイナゼノに乗るのに練習をしようって言って山の中とかで練習したりとか、学校に遅刻しそうだからっつってメカを使ったりとかしてるんですけど、警察何にも言わないよねっていう、
うん、確かに警察いるかいなこの世界。
そうっていうところもよくわかんない設定として、あの多分あるんだろうけれども、ただ物語を見てる上で別にそれが警察何も言わねえなってのが違和感としてそんな引っかからないんですよね。気にしなくてもすんなり見れるようになってるってのがすごいなと思うんですよ。
確かにすごくなんかすんなり見れちゃいますよね。そういう世界なんだなってスッと受け入れられる感じっていうのは作ってるからだなっていう気がしますね。入り込みやすいように。
そう、まあ、昔の特撮とか特にウルトラマンとかもあの辺もそうですけど、今だったら今の感覚で見たらいやこうはならんやろってやっぱり起きてくるじゃないですか。そういうところをそのなんか昔の展開のようなことをやっているのに自然に見れてしまうっていう、その辺の多分全く出せ、あの警察を出さない描かないだったりとか、そういったところで心に引っかかりを生まないっていうことをすごい気を使って作ってんだろうなって思うと、あこれはなんか現代の特撮アニメだなみたいな、そういう印象がすごい。
そうアニメで特撮をやってるんですよね。本当すごいなと思うこの感じ。
幽谷のモリアーティ直輔さんからのコメントです。キャラが立つとはこのことなのか、物語に必要なピースとして各キャラクターがピタリとハマり始めてますます面白くなってきた2期。満を持しての兄マイクロフトの登場も良かったですが、ホームズシリーズではあの女として超有名な彼女の第14話ラストでのあの名乗り、そうきたか、意表をつかれましたが、確かにどちらも同じファーストネームなんですよね。ひかさようこさんの声がまたいいのです。今後も大活躍間違いなしのボンド氏が次はどんな変装を見せてくれるのか今から楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
幽谷のモリアーティは2期になります。1期からすごく面白かった作品なんですよ。そこにでも特集したよね。
うん、はい。
その後も面白かったんですけれども、これはねどこかで特集したい。
うん、2期入ってからさらに面白いですよね。なんか加速度を増して面白くなっていく感覚ありますよね。
なんなんだろうねこれはね、本当にね、
うん、ある種1期である程度しっかり土台を作ったからこそ爆速でスタートできるっていう作りなんだろうなって思うんですけど、いやーすごいですね、3話までの情報量よ。
いやびっくりですよ、うん、本当に。いやほんとね、ちょっとね若干こう幽谷のモリアーティ女性向け感が出てるんで、男性はなかなか見ないのかなと思ってるんですけど、いやこれは紛れもなくホームズシリーズですよ。だからホームズが好きな人には引っかかるはず。
マイクロフトとかアイリーン・アドラーとか、なるほどそういう解釈で来るみたいな感じしませんか。
そうですよ、兄のマイクロフト出てきましたからね本当にね、
なかなかいい性格の男でしたね。
うん、だいたいいろんな作品、どんな作品でもマイクロフトは一癖二癖あるようなキャラクターが出てくるんですけれども、
うん
うん、大英帝国そのものと呼ばれる男ですからね。その言い方ってでも結構どんな作品でも使われていたりとかして、一体何なんだよそれってって思うけど、まあ見ていくとわかるじゃないですか。
あ、その設定うまく使ってるなって気がしますよね。
今回はそこが綺麗にはまったなと、物語全体に、
うんうん、
そして最新話まで見ると出てくるね、コメントにもいただきましたけれども、ボンドですよ。
ええ、ね、そういうことなんですよ。
ええ、ジェームス・ボンドが出てくるわけですよね。
なるほどって感じですよね、あの使い方、ね、
うまいなーって思ったね、正直ね。で、完全なる完全懲悪じゃないんだよね、この幽谷のモリアーティはさ。
まあ、主人公がモリアーティっていう時点でそうなっちゃいますよね。
なるよね。で、モリアーティは、まあ、他作品では結構、まあ、殺人狂であるっていうことの方を際立たせた物語が多いんですけれども、今回のモリアーティ、まあ、幽谷のってつくぐらいだからなぜなんだろうと思っていたら、まあそのね、一期でも、まあ、そういう描写はたくさんありましたけれども、彼が何を嘆いているのかっていう部分はありましたけれども、今回でより明確になってきたわけじゃない。
あ、そうですよね。もう結末は見えましたよね、彼らが言ってた話で。結末は
見えましたね。いや、もういやだってこれはルルーシュランペルージュでしょ。
あ、そういうことですよ、レクイエムですね、うんうん、
ね、だと思うんで、いや実際にそこまでいけるのかも含めて、
そうですね、またホームズの人柄を考えるにそれを許すわけないでしょっていうところもありますよね。彼ら友達ですから、もう一期の終わり方を見れば分かるように、う
ん、分かった上でね、どういうふうな行動を取るのかっていうところでしょ結局はね、
うん、
彼らがどう行動をしたいのかっていうのも分かった上で、あの天才同士がどう戦ってどう締めるのか、この物語を、これをオリジナリティあふれるすごいまた新しいホームズ物語が出たなって思いましたよ。めっちゃ面白いんでぜひ見てください、本当にホームズ好きには。ということで、投稿いただいた作品は以上となります。そしてオッドタクシーへいただいた投稿は来週読ませていただきます。さて次はスタッフ視聴済みで良かった作品、語りたい作品をお届けいたします。まずはこの作品から、
極主不動。
漫画も人気でドラマ化もされて、そしてついにアニメがスタートです。
はい、まあ、こうドラマの前にあった津田さんがやった PV があったじゃないですか、はい、あれの印象が非常に強かったので、ドラマはあ、やっぱりさすがに変えるかと思ったけど、アニメが来てくれましたね。
うん、めっちゃくちゃ面白いね。っていうか漫画がまず面白いんですよこれね。
はいはい、私読んでないんですよね。
あのままですよ本当に。
うんうん、でしょうね。
そう、あのままなんですけど、そう、自治会の件とかすごくわかるって、こうね、私主婦やってるからわかるわけですよ。めっちゃわかるわとか思いながら。
このビジュアルでちゃんと共感性のある作品になってるんだ。
そうそうそう、そうなのよ。意外とね、そう、主婦大変なのよっていうところをね、あのよく表してて、あのめっちゃ主婦受けいいと思いますよこの作品は。
いやー、本当極主不動を見始めてから私結構もう普通にこう日々の日常の中で BGM としてオープニングとエンディングが襲ってくるんですよ。もう申し訳ない、私は全然そんなに主婦できてないと思いながら。
みんなできてないよねやっぱりね。
主婦は何々であるっていうのがさ襲ってくるんだよな、すごい。もうなんて優秀な主婦なんだ彼は。
うん、まあ伊達に極道をね、極めた道だからね本当にね。いや、ただねやっぱりね驚いたのは、いわゆる普通のアニメーションとは違うよね。
そうですね。
なんかすごく省略している感じがなんか漫画の宣伝のアニメのイメージ。
もう最近こう YouTube の間に挟まる漫画の CM とかも結構動いたりするじゃないですか。
そうそうそうそう、
あれのちょっと進化版ぐらいというか、
そんな感じなんだよね。そうだから最初1話見た時驚いて、うん、これでやんの紙芝居って思ったぐらいだったから、紙芝居と紙芝居の間に動画が入ってるみたいな感じの
うんうん、でもなんかあの手のやり方って例えばかっこかわいい宣言とか、うん、ああいうのもあったし、その省略、いかに省略しながらアニメーションするか、そして面白いかっていうのは一つ探りどころとしてあるんでしょうし、まあ、実際やっぱ省エネ化に成功してるんじゃないかなっていうふうにも思いますよね。
正直面白いからいいんだよって思った。
ちなみに彼が主婦になった経緯とかも今後語られるんですか？
あ、俺全部見てるわけじゃないからわからないわ、そこに関しては。
あ、なるほどね、うん、なんかそのあたりは本当に何も教えてくれないままめっちゃ主婦してるって感じだから
まあ多分奥さんとの結婚が第一なんじゃないのかなとは思ってるけどね。
ミク、いや、いい夫婦ですよね。
ミク結構強いよね、本当に、ね、
めっちゃポリキュアか、ポリキュア好き続きまして灼熱カバディ、
あのめちゃくちゃ面白かったです。
いや、おすすめなんですけど、いいですよね、うん、
本当にもう1話からもうキラキラ笑ってました、
ね、主人公がまずニコ生主をやっていてっていうところから結構あ、この子バカな子だみたいな感じありましたけど、あの動向を見るとね、
うんうん、でそれでそこから引き継り出される高校の名前脳筋高校ってと思ってなんかそういう出てこないところにも笑えるポイントが入ってるのが面白かったです。
そうですよね、なんか部活のカバンとかに脳筋って書いてあるだけでちょっとフフってなりますよね実際あいつら脳筋だしなみたいな感じがありますけど、
ね、そこがまた良かった
そうそう、なんかこう無理やり部活に入れられちゃってなし崩しにそこでやっていくことになるみたいな話は王道ですけど、
うん、
そこからチームになるまで一波乱あって、うん、ようやく本当の意味で友達というか仲間になれるっていう話を3話まででしっかり描いてるのが私すごく印象が良くて、
うん、ですね、本当に3話は良かったです。熱くなりました、
うん、味道との友情みたいなのが芽生え始めている、最後ジャージもらったところとかちょっと泣いちゃうかもと思いましたね。
結構カバディって私のイメージではやっぱカバディカバディ言ってるっていうのしかなかったんで、ここで結構こんなにこう頭も使うんだなっていうのも知れたし、こうカバディっていうスポーツがこう体、まあ、脳筋高校なんだけど体だけじゃなくて頭もすごく使うスポーツで、まあ、主人公がこう抱えてる問題とかに対してこうカバディやることでクリアしていくっていうのもすごく面白かったですし、最初ギャグアニメかなって、まあ、もちろんギャグもあるんですけど思ってたんですけど、ちゃんとスポコンだしカバディっていうスポーツにすごく興味を持てる作品だから、こうカバディって何、名前は知ってるけどみたいな人にぜひ見てほしいなと思いました。
そう、カバディってね、あのインドの国技なので、
うん、
めちゃくちゃ由緒正しいスポーツだし、それだけ奥深いスポーツなんですよ。しかも日本の競技人口って実はカーリングより多いらしいですよ。
そうなんだ。でもすごい戦略的ですよね、うん、その例えで、ね、作品の中でも鬼ごっこって例えてたりとか、うん、格闘技って例えてたりするけど、やってみたいなってちょっと思いましたもん。
ルールがね、あのまず分からなかったから、一息で言いながらあのやる競技なんだっていうところもすごい驚きだったし、面白いなって思う。
なんかさ、今だからこそこうどこでもまあできるし、少人数でできるし、ちょっとまあ密にはなっちゃうかもしれないけど、ちょっと今だからこそやれるんじゃないのこのつって、ちょっと興味を持った、
うんうん、続きまして役ならマグカップも、まあ、カバディもやりたいけど陶芸もやりたくなるこちらの作品ですね。
すごいね、あの陶芸興味持ちますよね。
うん、そうね、うん、ちなみに私はちょっと朝ドラスカーレットとかも見ていたので、陶芸すごいやってみたいな。
え、今度行きましょう
あ、行きましょう行きましょう、多治見に行きましょう、う
ん、あ、行きましょう行きましょうそう、あの
前半はアニメパートだけど後半は実写パートということで、結構多治見市の紹介、岐阜県多治見市の紹介もしていて、すごく素敵な街ですよね。
そうね、ホームページのタイトルがもうテレビアニメ&実写、役ならマグカップもっていう風な感じになっていて、だから結構その声優さんの実写パートって、特典映像的な感じで作品の本、公式サイトに行けば見られますみたいなコンテンツは今まであったけれど、この作品はもうアニメ15分やった後に声優さんの実写パートがそのまま連なってるっていうのがすごい、あ、意外となかった構成だねっていう風な驚きはあったんですよね。
うん、ありました。
確かにおっしゃる通りすごい多治見の行ってみたくなる要素満載で、
うん、
あとは本当実際初回が陶芸作る体験だったんですけど、
はいはい、
初回と第2回かな、
うん、
いや2回ですね、すごい素敵じゃなかった、皆さんが作ったカップが
焼き上がりすごい素敵でしたよね。
そう、どれもすごく素敵で、
うん、
色もね、うん、手触り感とかもすごく良くて、
うん、でもやっぱりそれはアニメではうーん悲しいかな、表現しきれないところがやっぱり実写で見て取れるっていうのがやっぱ良かったのかなとも思います。
あ、でもそれ逆に言うと主人公のさ、もう亡くなってしまったお母さんが作ったているマグカップってすっごくおしゃれじゃないですか。
おしゃれ。
あれはなんかなんでしょうね、アニメならではデザイン性っていう気もするのね。
あ、確かにそうですね。
どうなんだろう、多治見に行ったらああいうデザインがあるのかな。だからなんかこうどっちもあるのかなみたいな、この楽しみみたいなのがあって、
うんう
んうん、でね、作品結構ね短いし、こういうほのぼの系の日常系でしょって感じなんだけど、意外とストーリーがなんかグッとくるというか、
うん、そうなんですよ。あの2話のね、あの陶芸やるってお父さんに伝えたところ、すごいなんか ねグッときちゃった。
お父さん石川海人さんだよ、若いのにもうお父さんやってんだとかも思ったけれど、いやなんか軽んじて見てしまいましたけど、私自身もすごく、うん、あの予想以上にいい作品だなっていう風な好印象を持ってます。多治見に行こう、
行こう。
続きまして、東京リベンジャーズ。
私はこれアニメ化がきっかけで原作を一気に読んだんですけど、もうドハマりして、漫画の帯にもリゼロの作者や僕だけがいない街の作者がコメントするとか、もう本当タイムリープもののこう名作の作者たちがコメントしてるぐらい、本当にいろんなところから人気がある作品で、今アニメは2話までしか放送されてないんですけど、もうね2話見てるともうまだまだまだまだ序盤っていう感じで、もうねここからなんですよね、何が面白いかっていうと。
あ、そうなんですね。
本当こう誰かを救うためにタイムリープするって、まあ、リゼロとかもそうでしたけど、まあ一筋縄にはいかなくて、結果が出るまで主人公が頑張ると同時に、正直こう見てる側も辛抱しなくちゃいけないっていうのはあるんですけど、でも必ずカタルシスがある作品なので、本当こうこっから主要になるキャラがまだまだ出てきてて、右肩上がりに面白くなっていくので、とにかく見続けてほしいなっていう気持ちで、こう他のタイムリープものと違うなっていうのは、まあ東京リベンジャーズってこうヤンキーであることがキーにはなってて、こうヤンキーって情に厚かったり自分たちの正義にまっすぐなところもあるので、そういう男たちの熱いぶつかり合いもありますし、その中でこう主人公の花垣武道っていうのは喧嘩が弱いんですけど、そんな武道がとにかくかっこいいって思える瞬間が何度も来るので、もうそれを楽しみに見てほしいし、次の3話で多分かなり主要になるマイキーとドラケンが出てくるので、アニメでこの2人が出て動いて喋るのが早く見たいなっていう気持ちです。
そんなお話になるんですね。なんか結構そのなんだろう、悪い方のヤンキー独特のボコボコにされるとかが多かったので、いやそっか、見るの確かに辛いけど面白そう。
結構暴力的なシーンは多いし、まあもう犯罪まがいだったらもう犯罪も犯すような、いわゆるヤンキーの団体みたいな、それぞれの、まあ、あるのでグループが、自分この竹道たちが関わってくるのが東京卍会っていうところなんですけど、他にもいろいろいろんなライバルのチームが出てきては、そこと交渉してっていうのが続いていくので辛いんですけど、でもそこで出会ってくるやつが、まあ最初は嫌なやつっていう、でこいつ
まあ、ただこんな敵出てきたっていうのがいっぱい出てくるんですけど、実はこいつらにもこんな裏があってみたいなところもたくさんあるので、本当にたくさんキャラは出てくるんですけど、みんな魅力的で惹かれていくっていう感じなので、とにかく見てほしいっていう感じですね。
毎回毎回ね、うわ続き気になるっていう終わり方するからすごい楽しみです。
続きまして、真っ白の音。
こちらの作品は津軽三味線が題材のアニメなんですけど、1話でこの主人公の節っていう男の子のおじいさんが亡くなるところから始まって、まあ、主人公が田舎を出て東京に行くところからスタートするんですけど、このおじいさんが俺が死んだら三味線は弾くなってこう主人公に言ってて、それに対してこう音に対して迷子になって葛藤を抱えてる主人公が東京でその音のこう何かを探していくような話になっていて、まあ東京でいろんな人に出会って、音楽はこう技術だけじゃなくて気持ちがないといけないということに気づいていったりっていうのが、といういろんな人と出会うんですけど、そこでどんどん気づいていくっていうのがすごく面白い作品で、主人公のもちろん成長物語でもあるんですけど、三味線の演奏シーンのすごい音もいいですし、2話でこうお母さんが出てくるんですけど歌のシーンがあったりとか、カセットが出てきてそこから流れてくる三味線の音源があったりとか、いろんな音に対してもこだわりがすごくある作品になっているので、まあ、作画もすごく綺麗ですし、三味線も題材にしているので、やっぱりこう日本の楽曲は深みがあっていいなって思える作品ではありますので、ぜひ見て損はない作品だと思いますので、今からでも追いかけて見ていただきたいと思います。
続きまして、参りました、イルマくん第2シリーズ。
いやー、イルマくん、ファーストシーズンの時にミキちゃんのおすすめを聞いて面白そうだなと思ってた作品だったので、今回の第2シリーズ始まる前に一気見したんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。
面白い。私はアニメじゃなくって漫画から入っちゃったんですけど、2話見た時になんか改めて漫画からアニメになって絵とか声とかがつくことによって面白みが増したっていうのが伝わってすっごい面白かったです。
そうですよね。原作にあるその話の面白さみたいなところにプラスして、こう役者さんが演じたりとか動きがつくことによって、こうめちゃくちゃ魅力が増していくというか、生き生きしましたよね、みんな。
クララの擬音とかめっちゃ面白かったです。
クララも動いてるだけで面白いもんね。
可愛いし面白い。あとその漫画の話になっちゃうけど、隙間に出てくるエイコちゃんも本編にもアニメで小出しに出てくるところ面白いなと思いました。
そう、コミックスのおまけとかでこう1ページその時の何々みたいな感じでついてるおまけとかうまく拾ってるんですよね、本編で、ね、
あれ素敵。
めちゃくちゃ丁寧な作りで、しかもめっちゃ爆笑できるし、王道ストレートな話ではあるんだけど引き込まれるので、ぜひぜひファーストシーズン見てない方っても多分作るからでもいけるんじゃないかなと思いますので、見てみてほしいです。ですね。
はい。
続きまして、ゾンビランドサガリベンジ。
まあ、1話何が起きたのかと。
そうですね。
はい。思うじゃない、やっぱ。
何のアニメって思いましたよね。
まあそりゃね。でもね、サガン鳥栖スタジアムっていう名前でいいのかな、 J1 のサガン鳥栖のホームとして使われているサガン鳥栖のスタジアムがあるんですよ。あれ横にね駅があるんですけれども、はい、その横にあるまさにそのサガン鳥栖のホームになってるスタジアム、サッカースタジアムでライブをやろうとしたわけですね、フランシュシュは、はい、それね赤字でしょあんなこと、あんな状態だったらつうかなんであの段階であそこまで行けると思ったんだいよっていう感じですよ本当に、まあ、見事失敗しましたね今回はね。
そうですね、このリベンジっていうタイトルのその、まあ、言ったら回収を、
そう、まず
ここからだよ
っていう借金を返すとかっていうか、もともとなんで彼がそんなにね、 あのお金持ってたのかっていうところに対する疑問点もあったわけじゃない、 一期の頃から、はい、
うんうん、
どっからあれお金出てんだろうなという話はしていたんだけれども、あ、ちゃんと借金する場合もあるんだということが今回分かったと
一話ね、あんなに元気だった、うん、ね、一期であんなに元気だったのに、うん、酒に飲んだくれてるじゃないですか。そう、
はいはいはいはい、
どういう始まり方と思ったのが、もういい意味で、ああ、ゾンビランドサガだと思いました。
そう、でもすごく懐かしい、戻ってきた感はあったなっていうところでもあったし、うん、まあそういう意味ではリベンジなんだから、やっぱ新しくもう一度立ち上がるところから、まさにね、立ち上がれから始まらなきゃダメなんだろうなと思ったし、ちょっとでも最新話まで見てるとなんか不吉なこと言ってませんでした
てか2期ずっと、
うん、
本当立ち上がろうとするっていう、まあ、テーマなのかもしれないですけど、はい、ちょっとこう葛藤とか壁にぶつかるところが多くて、
うん、
今後どうなるのっていうのがすごいあります。
いや私はね、何よりもとにかく期限がある的な話が、
あ、まあそうですね、
ね、ポロッと出てたのが、おいおいっていうさ、ゾンビなのに死ぬんかい、死んでるのにみたいな、そんなネタにならないよねっていうね。
そもそもこうゾンビになった経緯とかも、
うん、
まあ、そもそも伝説の山田隊って何ってところも分かってないじゃないですかはい、はい、
でも分からないことだらけなんですよね、まあ、実際ね、うんうん、でも分からないことだらけながら、いきなり急にそんなこと言われてもと思うわけじゃん本当にさ。
普通はなんか一期の最後とかにある程度分かってたりとか、
うん、
こうちょっと伏線があってね、あって二期に行くと思うんですけども、うん、1話からなぜかまだ回収もしてないのに、どんどんまた謎が増えていってて、これ最終話までに全部回収するのか、でもゾンビランドサガだからしなくてもそれはそれでとも思ってるところもあって、そうそうそう、っていうか
3期につなげてほしいんで、これ別に回収しなくてもいいんだけどさ、うん、いやでもなんか回収しなせざるを得ないような終わり方で、悲しい終わり方は嫌だなとは、やっぱりらしくないような終わり方だけはね、ないよね、それはないと思うの、ないと思うので、まあそんな心配はせずに毎週サガ弁を楽しもうと思ってます。
1話ずつこうゾンビラのサガって何かしら歌が入ってくるじゃないですか、
歌手だからね、オープニング、
うん、
本業ね、
お、そう、まあ、アイドルなんでオープニングがまあ一番やっぱこうゾンビラのサガだなってい う, こう戦隊ものみたいな音楽なんですけど、毎回の挿入歌がやっぱりいいので、私はさきちゃんの曲が好きだったんですけど、今後またそういう楽曲ソロというか、はい、フューチャーした曲が出てくるのも楽しみですね。
いや、まあもちろんライブやるためにね、あの、うん、作中のライブもだけどリアルライブをやるために、たくさん曲は作っていくでしょうから、まあそれも楽しみですよね、本当ね。
はい、
最後はゴジラシンギュラポイント。
これ面白いんすよ。
なんで投稿来なかったたんだろうね。
いやね、意外だったわっていう、うん、
この辺がバイクに行っちゃったかな
まあ世代的にはって感じなんですかね、
いや、
ま、
どっちなんだろうねこれね。アニメのゴジラ、これで最近で言うと2本目でしょ。
まあ2シリーズ目ですね、
うんうん、怪獣惑星に続いてっていう感じだと思いますけれども、はい、面白いね。
そう、怪獣惑星はかなり SF 寄りでしたけど、まあ俺は大好きですけど。
そうですそうです、私たちは大好きなんですけど、はい、そう、でも
こっちはね、
空想科学小説じゃないけどまさにそんな感じだよね、ま
あ、ね、あのシリーズって感じですよね、空想特撮シリーズ的な、ね、
そうそうそう、
今っぽさと昭和のマリアージュって感じの作品ですよね。
よくできてるねって思ってさ、
で SF のところも結構エッセンスとして入ってるから別に気にしなくても見れるし、好きな人はピクピク反応ができるっていう絶妙なバランス。
ゴジラを知っていたらより楽しめるし、まあ、でもこれゴジラだけじゃないよね。
まあゴジラに出てきた 怪獣とか、まあ、ゴジラ映画を見てればより楽しめるのは間違いないんですけど、うん、でも今までのゴジラの作品と別物すぎて別にゴジラ見てなくてもいけるでしょ、これは。
そうそうそう。その辺よすごくうまく作ってるよねって感じがあって、
だからといってゴジラが好きな人がこれじゃないじゃんっていう話にもなんないんですよねっていう。
うまいね。
いや本当に、まあ、まだゴジラ全然出てきてないですけど、ね、
そうね、
そこがまたすごいんだよね。
そう
あ、ちょっとあの感じ新ゴジラみたいだなと思ってて、そのなかなか出てこないというか確信に迫れない感じとか、あとあの天才たちがみんなお互いの通過のままサクサクサクサク話が進んでいくあの感じとか、ちょっとあのラインのこう取り入れた作品なのかなっていうふうに思って面白いなって思ってますね。
そう、あのシンゴジラとか、あのアメリカのハリウッドのゴジラとかが結構もうゴジラの形を日本のね、バーサスシリーズとかミレニアムのシリーズとか初代とかあの辺からとはシルエットごと変えちゃったじゃないですか。
はいはいはい、はいですね、
見た目を、はい、だからいい感じにゴジラの見た目って別にあの自由にしていいんだって流れが出てたなって感じですよね、これ。
あ、まあアニメーションだからね、なおさらっていうのもあるよね、中に人が入る必要はないわけだしね。
いや公式サイト見に行ってびっくりしたんですけど、メインビジュアルのゴジラ口でかすぎじゃねみたいなところとかもあったりして、
顎が強そうですよねあれね。
そうそうそうそう、怖えんだがっていうところとかあって、こうかなりあのまあもともとゴジラってね、シェーしたりとか吹き出し出てきたりとかなんかね、あのいろいろありましたけど
まあいろいろあれはね、そういう時代のゴジラですからね
そうそうそう、だけど結構自由な、うん、あの何したっていいんだっていうところをあの割と忘れ去られてたな。
そう、いつの間にかね、なんかこうゴジラ王道主義みたいなのが あったよねやっぱりね、どうしてもね、そう
出てきましたけど、
そう
で、まあ本来別に何やってもいいじゃんっていうシリーズだよねっていう、まあ、
子供向けね、大人ももちろん見るけど子供にも見てほしいっていうところが大きかったわけだからね、ゴジラやっぱりね。そう、
そこら辺の塩梅がね、これはねものすごくいい。
うん、
今までのそのゴジラ好きだった人とかに、あ、こういう怪獣こういう見せ方あるのかって思わせつつポイントポイントで抑えてくるんで、もうあの喜ぶしかないなって見てて
本当そんな感じの作品に上がってますね。
そうで、うん、ネタもめちゃくちゃ多いんで、あのハッピー工業とかモスラ対ゴジラの会社だったりするんですけど、そういうところがこうそう建物の看板だけで出てきたりとか、多分この後ハッピー工業が出てくることなんて絶対ないなって思うんですけど、うん、でもそういうところの小技というか小ネタがすごく多くて、うん、あ、これはなんか制作側も
マニアック的な部分での面白さがまたより深いわけですね。
そう、やれるだけやったれみたいなとこもあるし、うん、おっちゃんはワンダーバが上がれるだけで喜ぶじゃないですか。
そうそうそうそう、俺は本当、え、ワンダバ来るんだこれって思いながら見てます。
パエリマンかなみたいな、うん、僕はワンダバというよりちょっとエースのイメージがあったけど、
う
ん、そうそうそう、
ワンダバ流れてもうわ浮いてるみたいな感じないように作ってんのすごいなって思うんですよ、ね、
そうね、確かに ねそう、ゴジラにワンダバかって感じはあるんだけど、
そうそう、
全然違和感ない、
変じゃないし、うん、かといって古いわけでもないじゃないですか、うん、すごい塩梅と思う、うん、あれは
レトロ感がないわけでもないしね、でも
そう
話は新しいよねこれっていう、
よくできてますよ本当にね。
ね、あのラドンが大量に出てくるところとか、もうこれラドンではなくギャオスではってちょっと思ったりもするんですけど、うん、ただ、まあ、その辺とかもあの、まあ、いい感じにまだゴジラが出てきてないけれども世界がどんどんどんどん危ない方向に行ってるのではないかという雰囲気だけはわかるけれども、登場人物誰もそれをこう雰囲気で感じ取ってるだけじゃないですか、理由は今誰も分かってないじゃないですかっていう、
ね、ちょっと危機感足りない感じの空気感とかもいいですよね。
そう、でも不穏は不穏だよねっていうところをじわじわ出してきてるんで、これこっから終盤どうなっていくのかなみたいな、まあまだ中盤にもなってねえけど
楽しみですよね、これはね本当にね。
私早くモスラ見たいんですよね、もういるじゃないですか
そうね、
いやこれ
PV とか見ててもここまでいろんな怪獣出てくるし、
ね、たくさん怪獣出すんだっていうところがね、出してちゃんと物語をとして展開できるっていうのをワンクールだよね多分ね、でやれるっていうのはすごいな、
ね、
脚本って思いながら見てますけれども、今のところ全く破綻してない感じなんで、すげえなっていうところ一言なんですけどね、
うん、いやこれはこの後むちゃくちゃ楽しい、今一番毎週楽しみにしてると思いますこれ。
はい、はい、ということで、最後はゴジラシンギュラーポイントでした。今回も投稿たくさんいただきました、ありがとうございました。そこあにふつおたです。
ひひさんからのふつおたです。先週の特集の記事に押されて、バク転の1話と2話を見ました。きっちりとしっかりと描かれている演技シーンは圧巻でした。大好きな響けユーフォニアムの演奏シーンに通じる本気度が感じられました。女子向けは意識していないということで、一緒に見た大学生の娘に聞くと、女子していなくて見られるよという感想でした。3年生の卒業までのタイムリミットがあって、緊張感があるのも良いです。6人の夢がどのような形で叶うのか、毎週の楽しみが増えました。はい、ありがとうございます。
先週がバク転特集でした。
はい。
最近前の週の感想をこういただくと嬉しいなという話をしたらいただくようになったので、こんな感じで読むこともあるかなと思いますけれど。
やっぱり特集をきっかけで見てもらえるっていうのは素直に嬉しいですよね。
そうね。っていうかそのためにやってるからさ、見てもらいたいわけじゃん、うんうん、こっちは本当に、うん、うん、その埋もれる作品があるわけですよ、まあ、今回の青田街だってまだ話してない、まあ、我々見ているけれども話してない作品もたくさんあるからね。
そうなんですよね、面白いけどおすすめしづらいなみたいなのとかちょっと外したりとかもしてる
とか、今回やっぱりね容量多いので、だから、うん、そこまではね入れられないかみたいな感じでは、あの面白いんだけど外している作品もあったりとか、あと話数的にまだなんかこの後だよねっていう感じもあって話せないみたいな作品もあったりとかするから、単純にここに取り上げてないから面白くないっていうわけではないんだよね、
うん、
っていうのもあったりとかする。まあ毎期ねこんだけ作品量があったらこうなりますよね、どうしてもねっていう部分もあるので、まあ、できる限りあの見てほしい作品は推していきたいと思っております。はい
はい、いいですね。大学生の娘さんだけど、その娘さんのコメントとしては女子してなくて見られるよという、
あいいことですね。
あなたは女子ですけど、うん、なかなかクールなコメントを残してくれているわけですね
いいことだと思います。はい、
ぜひね男の子のお友達とかにも勧めてみてほしいものです。
本当ね男の子に見てほしいよね、やっぱこうね、うんうんうん、バク転は特にね、うん、と思うね。はい、ということでふつおたありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
あお互いはエネルギーがいるね本当に
いや
最終回もいるんだけどさ、今週ずっとアニメ見てたよ本当に。
まあ極めつけのやっぱこんだけ一作品に集まったっていうのはマジで初めて。
そうですね、
初めてじゃないですか、これ
多分これは、この数は初めてです。これだけ他にも来ている上にこれは初めてですね。
はい、
だって11作品は来てるわけじゃん投稿は。
うんうん、
でもその中でいや9本来 ている作品が1本あるってことだからね、うん、本当に申し訳ないけどたくさんボツにさせていただきました。もう仕方がないです、これはね、はい、でもまあ皆さんの株愛は伝わってきましたよ本当に。
そうですね、
はい、
間違いないありがとうございました。
さてオープニングでも話しましたけれども来週の特集は、
はい、来週はオットタクシーを特集します。
はい、これもね本来ならアウター街で特集すべき作品なんですけれどもコメントもいただいておりましたし、ただこれはもうね見てほしいという
見てほしい
我々の気持ちから、しかもこの作品なら、まあ、逆に言えば単発で見ても楽しめる。
まあそうですね、確かに1話だけふと見てしまってもすごい引きつけられるタイプだと思います、うん、なんだこれ分かんないってなりつつもなんだこれってなりますよね。
そう、まあとりあえず1話からちゃんと見ていればキャラクターの関係性があったりとかしてより面白くはあるんだけれども、うんうん、1話だけ見ても十分楽しめるような作品なのでこのタイミングで特集しても全然ありだなっていう感じを受けましたのでオドタクシーは来週特集することにしました。はい、うちのリスナー層に合うだろうと思うんだよね。だからぜひ見てほしいと思います。はい、皆さんからの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com までメニュー版になります投稿募集から投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切り線香さん、大名財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、プクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、ヤスさん、あの雲持って帰りたいさん、キンネコさん、更年期中二病さん、乗り合い自転車さん、堀口隆さん、大宮ランナーズハイさん、笹メガネさん、直輔さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
出せひとみと
田中美希と
たまと
小宮あきと
米林あきこと
宇宙世紀仮面でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。